再小説第一手術洗礼歴が C 年に移行しました。これから1年主にルカ福音書が手術の洗礼に導読されます。ルカ福音書は例えば高等息子の例えなど特色ある朗読が多く、きっと楽しく過ごせると思います。5、6年生の教会学校稽古の始めに対抗節もすぐそこなので、対抗節の祈りをこのお祈りの練習といいますか確認をしようと思って、最初に取り掛かりました。皆さん祈祷書の対抗節の祈りを見たことあるか分かりませんが、長いし難しいしですね、これは大変だなと思いました。私は昔取った記念塚でまあそこそこ唱えきれるんですが、5、6年生はもう字を追うことすら難しかったです。ですぐ思ったことがですね、大司教様とお座司教様に手紙を書こうと。対抗節の祈りが難しいです、もう何回読んでも分かりません、助けてくださいって手紙を書こうと子供に言いましたら、その気になりましてね、すぐその場でハガキを用意して、で中にはですね10回読んでも分かりません、そこまで言ったかなって思いながらですね、まあそういうことを書いて、で最後にもう何と言いますか、大司教様も困ったなというような内容を書いてるわけですが、最後の最後にメリークリスマスって感じですね、出すことにしました。まあ、どんな反応が返ってくるのか、祈りを刷新して子どもたちでも喜んで取り掛かれるような文章に練り上げましょうって、そうなれば最高ですけど、呼び出しの電話がかかってきてですね、あなたは何という手紙を書かせてるんだ、あなたが責任を取って自分でお祈り作りなさいって言われたら困るなって思いながら、ついでの話ですが、最近は名前も振り仮名をつけとかないと読めない子どもたち結構いますよね。それで大司教様と補佐司教様が振り仮名がないと読めない子がいるかもしれないから、振り仮名を作りなさいって言ったんですよ。で、はがきを見たらですね、高見大司教様のところに振り仮名が来てですね、おいおい、それはもう大司教様には嫌味そうと思いながらですね、もうそれ振り仮名消させましたけど、危なかったです。危うくですね、中村道明司教様って振り仮名を振って出すところでした。まあこうした日常の出来事を取り上げて説教に切り出しに使っていたのは、私が最初にお仕えした川添武史神父様でした。この神父様は日常生活を常に話題に取り上げる神父様でした。出会う人、耳にしたこと、目にしたこと、全てが日曜日のミサ説教の呼び水になり、神の家族という教会新聞の原稿になったりもしていました。私がお仕えするようになってから3、4年もすると、主任神父様のそばでめったなことは言いなさんなよってこう周りが言い出すようになってきました。 川添神父様もそこは聞こえてきたらしくて、最近は随分周りが用心するようになってきて、話のネタが転がってないんだよなぁとぼやいていました。福音朗読は週末について語られています。週末は消滅とか滅亡なのではなくて完成の時なのだから、身を起こして頭を上げなさい、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい、この姿勢が大事なのだと強調しています。何かの最終盤になった時、人は二つの反応を示すでしょう。一つは適度に力を抜く態度、もう一つはさらに速度を上げたりもっと力を入れたりする態度です。最初の方の例としてオリンピック選手を挙げましょう。金メダルが確定した選手があと一回世界記録に挑戦する試技をしていいですとなったとしましょう。まあ、走り幅跳びとか棒高跳びとかそういう競技を想像してみてください。で、全力で跳躍するともうそれはものすごい世界記録が出る、そういう調子の時もあると思います。しかしまだ余力があって今回世界記録に認定されてもう一度跳べばさらにそれを塗り替えるだけの自信があるとしたらどうするでしょうか。もう絶対誰も追い抜けない、そういう跳躍を思いっきりするでしょうか。適度に力を抜いて、まあ一応世界新記録、ただ次もそれを抜いて世界新記録を出せる、そういう余地を残すのではないでしょうか。私が同じ立場にいたらそうすると思います。二つ目の例を挙げましょう。長らく法廷で争いをして最高裁判所まで持ち越しました。その際新しい証拠を提出して自分に有利な判決を勝ち取ろうとしているとしましょう。本当はあっと驚く証拠を提出できるけれども一歩手前の証拠でも十分有利な判決が下される、そう思ってとっておきの証拠は出さずにその一つ手前の証拠を提出する、そんなことをするでしょうか。最高裁判所は最終判決の場ですからここで力を抜くということは考えられません。提出できるものは全て出すはずです。このように物事の最終盤で一方は余力を残し、一方は全てを出し尽くす、そういう場面はあると思います。ではイエスがおっしゃる身を起こして頭を上げるとき、人の子の前に立つとき、これはやや力を抜いて備えておくときでしょうか、すべてを出し尽くすべきときでしょうか。私はすべてを出し尽くすべきときではないかと思います。このすべてを出し尽くす態度を学ぶ季節が最高節なのではないでしょうか。日本で言われている最高節はラテン語でアドベンツス、英語ではアドベントと呼ばれますが、こうした諸外国の単語にあえて近づけるなら降誕準備節が最高節です。ただ待つのではなくよく準備して待つということです。よく準備して待つとはどういうことでしょうか。黙って寝ていてもクリスマスはやってきますが、 積極的な準備をしてクリスマスを迎えなさいということです。もっと言えば、全力を尽くして主の降下を待つ。そのためにこれからの日々を使いましょうということです。福音朗読の結びは二通りの招きかもしれません。人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。一つは週末の時であり、もう一つは主の降下の時です。いずれにしてもいつも目を覚まして祈ることが必要です。ここで手を抜くなどということは考えられません。もう少し祈りをサボっても救いを得られたかもしれないな、誰がそのこれくらいサボってもという程度を誰が分かるんでしょうか。主を喜び迎えるために生活を整えて、祈りにさらに心を込め、救い主の到来を知らずに過ごす人にも呼びかけをする、これらすべてがいつも目を覚まして祈りなさいということです。ただ単に手を合わせているだけではないのです。心が鈍くなるような誘惑はあちこちにあります。以前の人たちが私ほど準備をして過ごしただろうか、将来の人たちが私ほど準備をすると言えるだろうか、そうした思いはすべて罠なのです。誰とも比べたりせず、すべてやりきって主の降下のその時を迎えましょう。全力で準備してその日を迎えるなら、喜びはひとしおだと思います。